それでは本日の説教の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書4章の1節から13節。ルカによる福音書4章の1節から13節です。ではお読みいたします。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを終えると、しばらくの間イエスから離れた。今日はこの箇所から誘惑の正体と題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
今私たちはルカの福音書を順番に御言葉を聞き続けておりまして、今日からこの第4章に入ります。ここでいよいよ主イエスが登場いたします。ここからが主イエスの公の生涯、公生涯というふうに言いますけれども、主イエスが人々の前で公にこう活動を始めていきます。そこでこのルカが記しているのは、主イエスの荒野での誘惑の出来事です。先日の祈祷会でもある方が、どの福音書にもこの荒野の誘惑の箇所が載っているわけですけれども、どうしてこの最初にこの荒野の誘惑の出来事を記すのか、その著者の意図がよくわからないという質問がありました。どの福音書もみんな判をついたようにして、この荒野の誘惑の出来事から書き始めるわけです。このことに一体どんな意味があるのでしょうか。そのことも頭に置きながら、この御言葉に耳を傾けていきたいと思います。先週の金曜日、私は名古屋の東海聖書神学塾で説教学の授業を教えておりました。今そこで加藤恒明先生の書かれた説教への道という本がありまして、この本をテキストにしながら一緒に学びをしております。この加藤恒明先生は説教の時に黙想をする、このことが大切だということを教えております。このことを教えるために、全国の牧師たちを招いて、この説教のセミナーというのを開催しています。 この聖書を解釈しただけでは説教にはならない。説教を聞いている聞き手の人たちや、あるいは今の時代に起こっていること、そのことを黙想しながら聖書を聞き取る、そういう重要性を教えているわけです。この本の中で加藤恒明先生は宗教改革者ルターの言葉を紹介しながら、ルターは説教のために神様の言葉を黙想することを神学することだというふうに言っています。そしてルターはそこには祈りが深く結びついていると言っています。神学するというと何か難しいことのように感じるかもしれませんけれども、神様は私たちが信仰に至るためにその道筋を聖書を通してしっかりと私たちに教えてくださっているということです。このことを神学というわけですけれども、そのためにはお祈りをすることがどうしても必要です。そしてルターはさらに、そのことは当然のこととしながら、神様からの試練があるということを挙げていると、この本の中で加藤先生が書いております。そして主イエスは荒野で誘惑をお受けになった、そのことを紹介していくわけです。主イエスが荒野で誘惑を受けられた時に、ここにも書かれておりますけれども、聖霊に満たされていました。聖霊に導かれて荒野に行って、そこで悪魔から誘惑を受けます。神様から試練を受けられたのだというふうに加藤先生は書いています。で、こういうことを黙想していく中で信仰の道筋を明らかにしていくわけです。この本の中で加藤先生は、神の言葉を聞き続けてひたすら生き抜くことに伴う試練がある、そういうふうに言っています。こう言うと私たちにもよくわかるかもしれません。私たちは聖霊に導かれて誘惑を受ける、神様が働いているのになぜそこで試練を受けるのだろうかと初めは思うわけです。けれども神様と一緒に生きようと願うところ、そこに試練が伴うというわけです。神様の言葉を聞いていくと、神様が願っていることがよくわかります。そうすると神様がしてほしいことはよくわかるわけですから、その後は従うか従わないか、その選択に立たされるわけです。そこでまさに私たちは誘惑に陥る、試練だとそこを感じるということになるわけです。さて主イエスはここでどんな試練、誘惑を受けられたのでしょうか。この荒野の誘惑の出来事には3つの誘惑のことが記されています。最初に記されているのは、主イエスが40日間断食をなさってお腹が空いていたということに端を発しています。そこで悪魔は言います。3節です。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい、そう言いました。あなたが神の子なら、悪魔はそうささやきます。悪魔はここで主イエスのうちにある根源的な力、神様の力があなたにはあるでしょうということをそこに目を向けさせるわけです。そんな力があるんだから、お腹が空いているんなら石をパンに変えたらいいじゃないですか、というわけです。ひょっとすると私たちも同じようなことを考えるかもしれません。主イエスは神様の子供なんだから、石をパンに変えるぐらいなんていうことでもないわけで、 奇跡を行ったらいいのに、なんでしないんだろうか、そんな疑問を持つかもしれません。そもそも私たちがお祈りをする時の多くは、神様の奇跡を期待しながら祈るのではないでしょうか。あなたは神の子ですから、この病気を癒してください、癒すことを通して神様であることを示してください、あなたを信じていることに意味があることを証明してください、そう考えるかもしれません。そういうふうに読んでいきますと、実はこの考え方こそが主イエスを誘惑することになっているのだという事実に私たちは気づかされます。主イエスにパンの奇跡を期待する、自分の命が生かされることを願う、これこそが第一の誘惑の正体です。それに対して主イエスは言われました。4節です。イエスは悪魔に答えられた、人はパンだけで生きるのではないと書いてある。ここには主イエスがこれから伝道を始めていくのにあたって明確にこのことを宣言しているのだということがわかります。パンによって人は生かされているのではない、命が守られることが最も大切なことではないと主イエスはここで宣言しています。なぜこれが主イエスの誘惑になるのでしょう。それはパンを期待する人にとってこれを言うとつまずきになるということが分かっているからです。主イエスを信じることで御利益がある、そのことを期待している人に対して主イエスはパンを求めること、命を求めることよりももっと大切なことがあるということをここで宣言しているんです。そう言ってしまうと実に多くの人はつまずくことになると思います。多くの人が宗教と呼んでいるものの大部分はまさにこのことを期待しているからです。けれども主イエスは最初からそれは違うよと言っておられるのです。皆さんは大丈夫でしょうか。つまずかないでいられるでしょうか。人々が期待するメシアのイメージ、神様のイメージを主イエスは最初から拒絶しておられるのです。こういうことを期待すること、そのことを主イエスは誘惑だと感じられるのです。さて続いて主イエスを襲った第二の誘惑は何でしょうか。5節から7節です。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう、そうすればそれは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから、だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。子供に将来大人になったら何になりたいかという職業を尋ねますと、まあ、いろんなアンケートがあるんだそうで、昨日もいろいろ調べてみたんですが、男の子の場合はサッカー選手、会社員、ユーチューバーというのが上位の3つに入るようです。女の子に尋ねますと、パティシエ、そして医師や看護婦、そして幼稚園の先生というのが上位を占めます。まあ、別の調べだと、アニメーターとか漫画家になりたいという、まあ、そんなものもあるそうです。で、ところがこれが高校生ぐらいになりますとガラッと変わります。会社員、公務員、プログラマー、まあ、そういう現実的な路線に変わっていきます。ただ私はこのアンケートの時にぶっちゃけて聞いてみると、違う答えが返ってくるのではないかなと思っているんです。それは働きたくない というもう一つの答えがあるのではないかと思っています。まあ、なりたいものを聞くアンケートですから、働きたくないという答えは出てこないわけですけれども、できたら仕事をしないで暮らしたい、まあ、そんな願望を持っている学生たちは少なくないのだと思います。そんな若者に山の高いところに連れて行って、私を拝むならこの世界を全部差し上げましょうと言ったら、いとも簡単に OK というふうに答えるのだと思います。ところが相手は主イエスです。主イエスに対してこの質問は一体どんな意味があるだろうかと思わなくもありません。問いかけとしてはとても稚拙な問いです。ところがこの問いかけも主イエスを誘惑するのに決定的な魅力を秘めていた誘惑だったに違いありません。よく考えてみたいわけですが、今週の水曜日から教会の暦ではレント受難節に入ります。そこで私たちが心に留めるのは、主イエスが十字架にかけられる前にゲツセマネの園で祈られた祈りです。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。主イエスはこのように祈られました。主イエスは喜んで苦しみを受けられたわけではありません。ご自身が苦難を受ける意味が十分分かっていました。けれども、できたらこの杯は飲みたくない、十字架にかかりたくない、そう願っていたわけです。それほどに十字架にかけられるということは主イエスにとって厳しいことでした。なぜならそれは神から完全に見捨てられることになるからです。ところがこの悪魔の誘惑は、楽をしてこの世界を全部手に入れられるというんです。これは主にとって魅力的な誘惑であったに違いありません。悪魔は言うのです。神様の願っていることは神の国をもたらすためでしょ、そのために私も協力するから、代わりに私を拝んだらそのために手助けしてやるよと悪魔はささやくのです。今日は礼拝の日です。神様の御心はよく分かっていますけれども、今日は気になるテレビがある、イベントがある、ちょっと神様目をつぶっていただけないでしょうか、そんなふうに私たちもなるかもしれません。楽ができる道があれば、ちょっと神様目をつぶってください、そんな思いは私たちにもよくわかることです。主はその時も答えられました。8節です。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさい。このように理解していくと、主のお答えはまるで私たちに向けられているのではないかとさえ思えてくるような、そんな気持ちになります。ここまで主イエスは、主イエスを誘惑する悪魔に対して聖書の言葉で答えてきました。聖書の中には答えがあるということを示してきたのです。すると今度は悪魔は主イエスをこう試みます。9節以下です。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから身を投げなさい。神はあなたのために御使いに命じてあなたを守られる。彼らはその御手をあなたに乗せ、その両手をあなたに乗せ、あなたの足が石に当たらないようにすると書いてあるから。聖書に書いてあることが大事だというのなら、聖書にあなたのことを守ると書いてあるので、ここから飛び降りてみたらいいじゃないですかと悪魔は言いました。聖書に書かれているのは神からの約束の言葉です。 その約束が本当かどうか証明してみせてくださいと言ったわけです。これも私たちにはよくわかることです。聖書の中にたくさん約束の言葉があります。その約束が本当かどうか見せてほしい。あなたは神様の子なんだからできるはずでしょうと思うのです。私たちも同じようなことを期待する心があるかもしれません。聖書の言葉を自分の都合の良いように読む、そして思ったようにならないと神様どうしてですかと訴える。ここに書かれているのは私たちの心の中にある潜在的に思う神様への期待が描かれていると言ってよいと思います。けれどもこの3度目の問いかけも主イエスは見事に論破します。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言われている。そう主イエスはお答えになりました。自分のために神を利用することを神は認めてはおられないと主イエスはここでお答えになられました。それがいくら聖書に書いてあったとしても神は身勝手な都合で奇跡をなさったりはしないのだと主イエスは言うのです。ここでもはっきりと主は神の力を自分の都合のために利用することを拒絶なさいます。ここから分かってくることがあります。この誘惑の出来事はこれから始まっていく主イエスの生涯の間ずっとつきまとうことになる人々の願いだということです。神に奇跡を期待する心は主イエスを誘惑するのであって、けれども主はその人々の期待の思いに応えるつもりはないということを最初に明確に宣言しているのです。このあと主イエスはご自分の町であるナザレに行かれます。そこで人々は最初主イエスに全然期待していませんでした。ところが主イエスが奇跡を行う力があると分かると、その噂は瞬く間に広がって人々が主イエスのもとに集まってくるようになります。けれども主はそのような人々を避けるように次の町に次の町にと移り変わっていくのです。主イエスの周りに集まる人々は主イエスの奇跡の力に期待する人々です。パンを求める人々であり、この世界で成功を収めることを望む人々です。ところが主イエスは私は罪人を招いて悔い改めさせるために来たのだと言われるのです。主イエスの周りには常に多くの人々がいます。けれども主イエスはずっと孤独のままです。誰も主イエスが示そうとしておられるものに期待しないからです。人が求めているのは目に見える幸せばかりです。けれどもその幸せがなぜ訪れないのか、その本質に目を留めようとしない人たちばかりなのです。つまり人々はずっとこの時から主イエスを誘惑し続けている。自分たちの期待に応えてほしい、そういう神様を私たちは欲しいのだ、その願いばかりを主イエスの前に携えてやってくるのです。そうすると当然のこととして私たちの心には疑問が浮かんできます。私たちがお祈りをするとき神様に癒しを求めます。病の人のために取りなしの祈りをします。このお祈りは神様を誘惑するようなお祈りなのだろうかという疑問です。もちろん私たちは取りなしの祈りをします。病気になれば癒しを期待します。そのことはいつも紙一重です。 そのことをいつも心に覚えている必要があります。何よりも私たちが求めるのは神の国と神の義です。神を求めないで神の恵みばかりに期待する心は罪です。その思いこそ神を、そして主イエスを苦しめるのです。主イエスが受けておられる誘惑の正体、それは身勝手な私たちの願いです。そして主イエスは最初からこの自分本位の願いに対してノーと言い続けておられます。私たちはパンを求めますけれども、主は私たちに与えられている神と共にある命の豊かさを求めてほしいと願っておられます。私たちは自分の願いが叶えられることを求めます。願いを聞いてもらえるのであれば、どんな神様にだって拝んでも構わないと思っているかもしれませんけれども、主イエスは私たちに何よりも神と共にある生活の喜びを知ってほしいと願っておられるのです。私たちは聖書を利用してでも神の奇跡を期待しますけれども、主は私たちに神の言葉が私たちを本当に生かす指針となるということを知ってほしいと願っておられるのです。神の奇跡を求めるのではなく、神ご自身を求めることを主は願っておられます。神ご自身が私たちに必要なことを主は知ってほしいと願っておられるのです。目先の欲望に目を留めるべきではありません。主は私たちが神と共に歩むことの中に、私たちが願うことよりもさらに豊かな喜びと平安があることを示したいと願っておられるのです。私たちは何よりも私たち自身が主イエスを誘惑するものとなるのではなくて、主イエスの足を引っ張るものとなるのではなくて、神と共に歩む平安と喜びを知るものとなって、この主イエスをこの世界に指し示していくものとなりたいのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは全能の力を持っておられます。主よ、けれどもあなたはその力を完全に放棄してこの世界においでになられました。そしてこれらの誘惑に対して私たちに与えてくださっている御言葉で答えができることをお示しくださいました。あなたは神の子としてではなくて、まさに人として歩むことができることをと示してくださいました。主よ、私たちにあなたの力はありません。神の力はありませんけれども、あなたはそれで大丈夫、それで生きることができることをこの荒野の誘惑の試練を通して私たちに示してくださいました。どうかあなたのように歩ませてください。いつも主を望み、神と共にある歩みを望んでいくことができますように、あなたが私たちと共にいてくださることを心から感謝し、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。